皆さんこんにちは。創造 FM 第28回をお送りします。今回 MC を担当する創造 HR チームのアキです。よろしくお願いします。創造 FM はメルカリショップスを運営する創造の人やカルチャーをゆるーくお伝えするポッドキャストです。はい、ということで今回なんですけども、ニューメンバー質問会 PM の宮地さんに直撃というテーマでお送りしたいと思います。ゲストは創造 PM の宮地さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではまず簡単に自己紹介をお願いします。
はい、はじめましてというところで、自己紹介ですね、そうですね、私はつい最近、先に、言ってしまうと、もともとメルカリに、何年ぐらいいたんだっけ、5年ぐらい、いた時期があって、で一度辞めて、戻ってきた、まあ、いわゆる出戻り組の、PM となってまして、はい、創造に戻ってきたっていう、形になってます。で戻ってきたのはつい、2週間3週間前までで、めっちゃまだフレッシュな状態でございますっていうところですね。はい、でそうですね、もうちょい前の段階からの自己紹介をすればいいですかね。
あ、そうですね、
はい、キャリア始めたのはNTT コミュニケーションズっていう、大手通信会社の方に、入ったっていうのが、この IT 業界に入ったきっかけっていうところなんですけど、そこでそうですね、もともとこの IT 業界というか、特にその当時 Web2.0 みたいな言葉が飛び交ったりして、ミクシーさんですとか、スタートアップもキラキラしたスタートアップがいっぱいいろいろ出てくる中で、あ、この業界って楽しそうだなと思って入ったんですけど、実はあとあれですね、その業界に入った時に、そのザ・スタートアップ、まさにミクシーさんみたいなとこもすごい興味あったりとかする中で、あえて一回その大きな会社というか経験したいなってことで NTT に行ったっていうのが最初の、ここに入ったきっかけですが、ただちょっとやっぱり、ちょっと自分には大きすぎたというか、いろんな難しいところも経験した後に、その後ちょっともうちょい、スタートアップっぽい、楽天ですね、いわゆるメガベンチャーの楽天というところに入って、で、本当はね、そこでもずっとやっていきたいなと思ってたんですけど、また坂にもうちょい、なんか、ザ・スタートアップっぽいこと、なんかいろいろやれるといいなっていうので入ったのがメルカリっていう感じで、で、メルカリでは、プロダクトマネージャー、その当時プロダクトマネージャーっていう言葉はなくて、プロデューサーっていう形でしたけれども、最初はそうですね、US メルカリの、立ち上げ、まだ全然、今みたいな感じの、デザインとかじゃなくて、本当に初期の、全然違うデザインの JP のメルカリに近いような、状態の時に、その3ヶ月に1回ぐらい出張したりとかして、いろいろ楽しくやってましたっていうところとか、でその後、JP サイドもやることになって、 JP サイドで、主に出品画面とかのですね、UI の改善とか、今カメラとかね、写真撮るところって連続して写真撮れるようになってたりすると思うんですけど、昔1枚ずつしか UI 上撮れなかったので、その辺を、今の UI に変えたりとか、そう、割と今でも残ってる部分があったりとかして、いや、メルカリやっぱ楽しい仕事できたななんてことは時々思ったりするんですけど、なんかみんなにね、残る仕事ができたなっていうのは、その時にしたんですけど、で、その後、で、また何か立ち上げみたいなことやりたいなと思って、メルペイとかにも立ち上げに、ちょっと遅れてですけど入ったりとか、でその後、メルペイとかも立ち上げやってリリースして、しばらくした後に、さらにちょっとまたね、この後転職の話も多分すると思うんですけど、転職病の気持ちというかですね、ちょっとまたなんかもうちょい違う環境でチャレンジしたいなというところで、さらに本当にちっちゃい、なおかつその今度は B2C っていうのを今でやってきたんで、もうちょい B2B よりっぽいところで、なんか自分経験したことがないことやりたいなというので、エクサウィザーズという会社に転職しました。AI で社会課題解決をするという、結構面白いコンセプトというか、ビジョンを持った会社ですね。入って、2年ぐらい、やってて、そこでは、介護を AI 技術で、なんとかするみたいなところで、介護施設向け の, 業務ツールみたいなものを、UIUX とか AI の技術考えて、出すというようなことをやって、創造に戻ってきたっていうところで、創造になんで戻ってきたかとか、ちょっとこの後また別の形で話せればなと思ってますっていうところですね。
はい、はい、ありがとうございます。お帰りなさいというところで。そうですね。はい、早速ですが、戻られてきた経緯をお伺いしてもよろしいですか。
はい、経緯としては、今まで転職してくる中でいくと、だいたい3年から4年ぐらいそこにいて転職するということが今まで、やってきたことなんですけど、なので実はエクサウィザーズ、2年しか経ってなかったんで、 まあ、まだもうちょいいるなーっていう感じは正直あったんですよね。4年ぐらいは多分いるなっていうつもりではまだ行ったんですよ。まあ、いずれ転職するだろうなとは思ってたんですけど、まあ、なので転職する気なかったんですよ、正直。なくて、なかったんですけど、まあそうですね、あのマゼさんとかのぶおさんから、まあ、別にその引き抜きとかそういうことじゃなくて、あのまあ、楽しくあの話す機会があったときに、あ、意外といろいろ自分の無意識になんか考え、なんかこういうところをこうしたいなみたいな思ってたことにハマる部分があって、あ、これは今このタイミングで行くの面白いかもしれないっていうのが、なんかいろいろパズルのピースがハマるような感じで、で、もうこれ、そうですね、なんか転職活動してとかじゃないんですけど、まあ、一応ちょっと他、せっかくなんでっていうことで、あの他の人から見させてもらったりとかしたんですけども、ほぼ想像に戻るっていう感じで来たっていう、のがきっかけって感じです。
あ、そうですね。はい。ちなみにどんな点がこうパズルのピースハマったなっていう感じだったんですか？
そうですね。これはまあ二つ側面があるんですけど、まあ一つはフェーズ的なエクサウィザーズの中で、ちょうど区切りが良いタイミングで合ってしまったっていうところが、いやもちろんプロダクト、まあ、エクサウィザーズ何やってたかっていうと、さっき言ったようにその一つのアプリ B2B 系のアプリをゼロから立ち上げるみたいなことをこうやっていて、まだ今も皆さん頑張ってやっているところで、成長途中ではあったんですけれども、一旦そうですね、なんか作ったものが、実際に使われる状態っていうのが生まれていて、でそれがしかも結構評判がいいというか満足するよみたいな、いわゆるだからプロブレムソリューションフィットって、その PM とかで言ったりとかしますけど、その PMF の前に自分たちが作っている方向性が、まあまあ、めちゃくちゃマーケット全体じゃないけれども、特定の人たちには間違いなく刺さるなみたいなパズルがこうハマったみたいな段階が少し見え始めていて、でなおかつそれを、まあ、できたこともそうですし、それをなんていうのかな、自分がめちゃめちゃ頑張ったっていうよりは、それをこうチーム全体がなんかこう、ほっといてもぐるぐる回る状態になってっていうのがちょっと達成できたっていうのが一つ。エクサでちょっと頑張ったのは、ちょっと話がいろいろずれちゃうんですけど、まあ、メルカリの時って結構自分が辞めた時にも結構でかい組織だったんで、その中のやっぱり一部分みたいなのが全体像を見るみたいなことっていうのはあまりやれてなかったなって反省があるんですけど、でエクサウィザーズで意識してたのは、そのチーム全体が、チーム一人一人が自分の仕事だけやるんじゃなくて、常にプロダクト全体のことを考えたりとか、チーム全体のことを考えながら、もう誰が PM とか誰が PO とか関係なく、自律的に一人一人が中心みたいな感じでやっていくみたいな、チームを作りたいな、メーカーの時そういうのができきれなかったんで、そういうのやりたいなと思って、ちっちゃいチームだったらできるかなと思ってやってたんですけど、それが、まあ、ちょっとだけ見え始めたなっていうのがエクサウィザーズであってて、でエクサウィザーズの中でもちょっと違うプロジェクトやろうかなみたいなことを少し考えてたりとかする時期でもあったんですけど、
はい、
まあ、そういうタイミングだったんですよ。で、そこに話が来たんで、その部署移動するか、他のとこに行くかみたいなのフラットな感じで一つ候補にしたっていうのが、その時のタイミングだったっていうところでしたね。で、これ2つあるって言ったよね。で、もう1個、余計なこと言ったかもしれない。まあでも、基本は、まあまあ、でも、そういうタイミングがっていうところがあったのと、まあでも結局今言った感じはあるんですけど、そうですね。で小さいというか、少人数10人ぐらいのチームだったんですけど、そこではまあやれたって言った時に、じゃ今度またメルカリみたいにでかい100人とかいるチームでそれやれたら面白いんじゃないかなみたいな、まあ、チャレンジ領域としてもちょうどいいじゃんみたいな、エクサウィザーズの中でやるとまだそこまでやっぱりね、まだちっちゃいっていうか当たり前ですけど、まあ、スタートアップ段階のとこだったんで、そういうのはまだ経験ができなそうだなと思ったときに、まあ、同じことを並行して他のチームでやるよりは、なんかまたはるかに難しい。で、あとメルカリの時にそれができなかったっていう過去のなんていうかな、まあ、挫折ってことじゃないですけど、そういう思いもあったんで、いや今度こそそういうところも、なんか、まあ、で、そうですね、それがすでにできてるだろうなって思いもあったし、それだったらそれで勉強したいなって思いもあって、まあ、足りてないところあれば自分でなんかプラスアドオンできるところがあればやりたいなっていうような、まあ、いろんなところでもチャレンジできるし、ちょうどいいなっていうのがあったっていう。の2つですかね、無理やり2つをしましたけど、はい、
ありがとうございます。なんかこうご自身の持っている今の力とかっていうのを素直に見つめるという、内省する力すごい強いなって感じられたんですけど、
あ、そのなんか暗いです自分もね、さっきもね、ちょっとチームメンバーから、いや、そこまで考えなくていいですよみたいな、
そうなんですね、
心配しなくていいですよって言われたところ案外ネクラというか、いろいろ考えて、
そうなんですね、
はい、
だから定期的に考えたり、キャリアのことを考えたりする機会とか設けたりしてるんですか？ 見直しとか、なんか 3,4 年に1回転職するサイクルがあるみたいなことをおっしゃってましたが、
いやなんかそれで言うと別にタイミングを設けてるつもりは全然なくて、うんうんうん、なんだろうな、まあ、それこそプロダクトマネジメントに近い、だ自分っていうプロダクトのマネジメントに近いんですけど、あの常に PDCA 回してるのも、はい、なんか自分だから当たり前の感覚みたいになっちゃってて、
あなるほど、
だからそうですね、であのそのあと PDCA をチェックすると基準が、まあ、いかに自分がやっぱ幸せに生きれるかみたいなことなんで、はい、それに照らし合わせチェックして、あちょっとでもなんか思いが不満というか、まあ、はい、当たり前ですよ、常に不満はどこにいたってあるんですけど、足りてないとこあるなと思ったら、じゃあなんかできることないかな、次の日ちょっと他のことやってみようかなっていうのはもう毎日考えてるみたいなタイプ。PM 結構そういう人多い、あ PM に限らないと思うんですけど、
はい、
PM は割とそういうの好きな人多そうなイメージあるんですけど、うんうんうん、そういう人が PM なんです。
そうですね、
はい、
その感覚がプロダクトマネジメント思考というか、
そう
ご自身のキャリアとか生き方も全部プロダクトとしてマネジメントしていく感じなんですかね。
イエスイエス、そうなんですよ、まあ実際そうですね。であとそれもだから、うん、確かにそうで、でなんかやっぱり10年前とかこの業界に入ってきたタイミングは、
うんうん、
ここまでなくて、でそれは何でかっていうと、はい、その時のプロダクトマネジメントの考え方っていうのが割と長期的に計画を立てて、
はい、
あの実行していくみたいな、いわゆるウォーターフォールっぽい、
うんうんうん、
やり方は NTT の時とか当たり前だったんで、
はい、
多分今みたいな感じじゃないですけど、なんかちょうどこうやっぱりこうリーンとかあの、はい、PM ね、今はプロダクトマネージャーってことも、うんうん、あのやってるというかしてますけど、そういうあのちっちゃく回していくみたいな考え方が、うん、やっぱ10年前5、6、7年前ぐらいから流行り始めて、でそこに感化されて自分の
人
生に対してもそういう風になるようになったのは、
うんうん
うん、実はそうですね、そこに合わせてっていうのが。
ああでもいいですよね、ちゃんと定点観測して PDC 回していくのって、それこそ ご自身がこう幸せに生きるみたいなところにつながっていくと思うので、
です です。あですし、あのこれだから別によく考えたら PM の流行りとか関係なくメルカリにしてそうなりました、マジで。
ああそうなんですね、
はい、
メルカリは
別にそんな意識高い系ってあるんですけど、そのプロダクトマネジメントの方法論とか別に興味ない人が多いっていうか、なんて言うんだろう、
うんうんうん、
やり方みたいにめちゃめちゃこだわるタイプの人ってそんなに、多いわけじゃなくて、どっちかっていうとイケイケどんどんみたいな人がすごい多いなっていう印象があるんですけど、まあだとしても思ったことはすぐやればいいじゃんとか、ビジョンをすごく、高いところに持つとか、
はい、
そうですね、そういうこうゴーボールドな、
うんうんうん、
その方法論うんうんとかじゃなくて、バリュー生き方として、
うんうんうん、
それまでやっぱいた会社と違ってめっちゃあって、
はい、
方法論だけなんか例えば勉強、まあそれこそそれまでもリーンスタートアップの本とか読んでたりとかしてたんですけど、
うんうん、
ね、ピンときてないところもあった中で、メルカリに来て、あこれこそが本当の意味でのリーンだったりなんか感じなんだなっていうのを学んで、腹落ちしたからこそなんか自分の人生に対しても、はい、あこれはそういうゴーボルドな感じで自分の人生も考えなきゃいけないんだなとか思うようになった部分はあって、その辺はメルカリの本当カルチャーの大好きなところだって戻ってきた、そこを追い求めてまた戻ってきたっていうところが、
そんなメルカリのカルチャーを熟知されていると思うんですけども、はい、前回行った時と今回戻られた時で何か変わったところとかってありますか？
おお、なるほどね。それはですね、いや、辞めたタイミングと戻ってきたタイミングでは実はそんな変わってなかったんですよ、
はい、
なんか、辞めるタイミングでも結構な、もうなんか完成形に近づいてるタイミングだった、うんうんうん、辞める前の 1,2 年前ぐらいにやっぱラディカルにいろいろその小さい組織から大きな、なんかそれこそなんだっけ、村から国へだっけ、なんかそういうありましたよ、なんか段階が変わるみたいなフェーズがあったんですけども、辞めるタイミングではそこまで、まあいろいろね、やり方を模索してる段階だったんですけど、あのでき始めてたんで、あんまり変わっていなくて、なんかどっちか自分の見方が変わったっていうところでのなんか、うん、違いは自分の方が変わった感じはありますね、戻ってきてみて。でそれでなんか昔と働き方が違うとか、あの、はい、ギャップというか、昔はそうなんか感じなかったけど今はこう感じるみたいな風なところでできたりとかしてるかなっていうのがありますけど、
どんな見方が変わったんですか？
そうですね、かっこよく言うとちょっとだけ視座を上げることができたかなという、はい、あの感じなんですけど、いやぶっちゃけあのこれあんまり言うとなんか多いってなるんですけど、そのそうですね、いや前は本当視座が低かったなっていうのを思いました、すいません、
あのまさかの謝罪
いや、自己視座が低いよねみたいな して、はい、でいやその時はいやいや俺は俺でいろいろ考えてるよ、まあ、当時実際、まあ、自分なりに、そうですね、全体のことを考えて、UX リサーチ組織の立ち上げやってみたりとか、もう言われたことだけやるんじゃなくて、当然もう本当にまあなんならもうそうですね、むしろお前好き勝手やってたじゃねえかみたいな多分ことを言う人が多いタイプだとは思うんですけど、なんかやっぱり脊髄反射みたいな感じの、いろんなことやるっていうのがもしかしたら多かった、多かったかな、まあまあまあ意識はしてたんですけどね。まあで今何が変わったかっていうと、まあエクサリーダーズが良かったっていうのは、まあ、逆に言うと1個というかめちゃめちゃあって、やっぱ一人で全部を見るっていう機会が持てた、そうなって初めてあこれもあるんだあれもあるんだみたいなの、なんかもちろん、自分がいた時にも分かってはいたんですけど、なんかまあでもこの人に任しときゃいいやみたいな、しかも任しときゃいいやがなんか、まあ、やっぱどっか責任転嫁というか、自分事じゃないところの諦めみたいなものをあったんですよね。でもなんかエクサウィザーズで、いやでも別にそれはそれで良かったと思って、それはそれで効率的に動けるなっていうのはあったし、今でも間違ってない部分はあったと思うんですけど、なんかそれエクサウィザーズ、それは、まあ、もちろんやれないんですよね。で全部、自分だけじゃなくさっきみたいにエンジニアでも全部のこと考えなきゃいけないっていうのをやってみて、効率がいい悪いとかじゃなくて、なんか後にそっちも楽しいか、だからそれこそさっき言ったみたいな、自分がどう幸せに生きるかみたいな観点で言った時に、もう超全てを自分ごとに考えるみたいな、やらないにしても、人に任せるにしても、なんか自分の代わりにやってくれてるみたいな、なんか例えば自分だとビズデブ側とかメーカーの時って結構本当に任せっきりだったりとかした感じですけど、だしエクサでもまあ言うてやっぱりプロがめちゃくちゃいるので、そこは任せる部分もあったんですけど、そこはなんか自分だったらこうするっていう思いがありながら、よろしくお願いしますみたいな気持ちでやる部分が、でそれがすごい楽しくて、だからそうするとこう自分のプロダクトマネジメントっていうか、その企画を考えるところにも当然のように反映されるっていうか、無意識に反映されてくるので、納得感を持ってやれるし、エンジニアにもうまくコミュニケーションできたりとかしていくっていう形になったんですよね。でなんかその経験を持った上でメルカリにもと想像に戻ってきた時に、あ、なんか全てがキラキラして見えるというか、なんかなんか全部が自分に関われるなっていう気分になるし、はい、前みたいになんか大きな組織になっちゃったから、
はい、
なんか自分変われること結構少ないやみたいな気分になって、なんか勝手に歯車みたいな感覚になってた時期もちょっとあったんです、正直、
はい、
がそれは多分お前の自分の気持ち次第だったんだなっていうか、やるのは確かにその、まあ、こんだけの気持ちになれば当たり前のように歯車っていうのはあるんですけど、
はい、
あるんですけど、全体のことを思いながらこう回る歯車みたいなな感じになるし、いざとなったらもうさっきの歯車になるとかっていう臨機応変にやれる感じになれそうだなって、まあとりあえずただ入って今 2,3 週間目なんで、言ってるだけなんですけどただ今自分の中のテンション的にはそうですね、はい、その辺のだから前までちょっと鬱屈っていうか悩んでたところが、あ、やっぱ戻ってきてよかったなっていうか、まあ、そこはもう乗り越えられそうだなみたいな感覚が、まあ、本当乗り越えるかわかんないんですけど、やる気になったっていう状況がありますね。すみません、話長いですね。ごめんなさい。大丈夫です。
そんなことないです。大丈夫です。
はい、ちょっと考えながら食べてるんで、すみません。
そうすると、そういった意味だと、なんかご自身でいろんなこう視野を広げて、こうプロダクトに関わっていくこととか、まあ、領域区切らずみたいな動きが求められるかなと思うんですけど、はい、なんか今のタイミングで入ってみて、どんなことされてるんですか？
今ですか？いや、でも本当まだ正直2週間3週間目はなるんで、
はい、
そうですね、そんなもう何もやれてないというか、もう何もやってないです何もやってないっていうのが正直なところなんですけど、そうですね、今はこういうふうにやっていきたいなと思ってるところでいくと、リサーチというか UX リサーチとかそうですね、全体感をこううまくまとめていくみたいなところっていうのを一つの軸としてやりたいなと思ってて、でこれはもう背景的にはもともとちょっとちらほら言ってるんですけど、メルカリ時代もそのまあてか前回写真に登ると NTT 時代からなんですけど、ずっと UX リサーチ UX デザインみたいなところを、まあ、キャリアとしてはやってきていて、ね、メルカリメルペでも割と初期の段階でその UX リサーチとかをやってた人間でもあるんで、まあ、自然的にそういうのを想像でもちろんやりたいなというところがあってっていう、そのキャンなところからの話もありますし、 ウィルとしてもやっぱそのさっき言ったそのエクサビザの時に良かった経験として、うん、やっぱ一人一人がその全体像をあの平等にこう持てたから、お互いになんか自分がプロダクトオーナー感を持てたっていうのが、逆に言うと情報とかがいい感じにリサーチできてなかったりとか、誰かが思ってるだけでそこに情報が溜まってたりとかしている感じだと、うんうん、あのそういう働き方ってできないんですよね。
うんうんうん、
ってなった時に、まあ、でしかもそれは10人ぐらいだったらすぐできるんですけど、そういう動きっていうのは、うんうん、あの情報を整理したりとか、これはやっぱりでもやっぱ想像も結構な人数になってきてると段階でもちゃんと意識してあのこの段階で、今はまだ多分全然あのみんなが自分たちも分かってる状態なんですけど、うんうん、この辺で多分一回ちゃんとあのみんながそうですね、分かる、自分が関わってないところまで詳しく分かるみたいな状況っていうのをこう整理するっていうのはこのフェーズだと必要じゃないかなっていうウィルがちょっと思ったりしていて、
うんうんうん、
まあ、ちょうどそうですね、入ったばかりってことあって、まあ、そういうのを知りたい段階でもあるんで、まあ、ウィルとキャンがあってその辺やりたいなっていうので、その辺の動きを実際に、具体的にはリサーチ方面、ビジネスでやろう、うんうんうん、そういう話はしてたりするのが一つありますね、
うんうん
う
ん、
で、まあ、もう一個はまあ、言うてでも PM っていうか言うてでもってことですよ、 PM なんでリサーチャー専属ではやっぱりないっていうところがあって、はい、実際に案件というか改善業、うん、エンジニアの皆さんと一緒にものを作っていくっていうことを、
うんうんうん、
やっているっていうのがありまして、
うんうんうん、
これがね今、はい、壁にぶつかってるというかですね、
あ、はい、
なんでできてないんですよ、ね、うんうん、これちょっとお悩み相談してもしょうがないんですけど、まだそうですね、そこら辺はちょっとバリュー発揮できてないんで、ちょっともう少し頑張っていかなきゃなって思ってるんで、っていう段階でね、でも実際やってるのは1個みたいな状況にはなってるって感じで、
うんうん、
はい、そんな感じですね、いや難しいんですよ結構、
はい、
はい、特にその
どこまで言えるかみたいなのあるかもですけど、
そうですね、もういやいや、なんていうかな、いやこれ一つでもいいことなんで言うんですけど、
はい、
たまに創造とかそのメルカリショップス、どうなんとか、その元メルカリというかいろんな人とかで話したりとかするときに、
うんうんうん、
私なんて聞いたときに、まあ、なんか別に、まあ、大体イメージできるじゃんみたいな、そのショップで EC でしょみたいな、カートがあってなんかあってみたいな、まあそんななんか難易度高いわけじゃないんじゃないみたいな、なんか捉え方をする人もいるし、まあ自分も正直入る前って、
はい、
まあまあまあ例えばそれこそ前の会社だとその介護ツールをなんか作るとかってもう全然イメージつかないとかで、もうそれは入る前が難易度高いそうだなとかあったんですけど、まあ EC そうだなっていうのはあったけど、全然そんなことなくて、めちゃくちゃチャレンジングな用語とか山積みなんですよね。で、はい、それがめちゃめちゃ逆にだから期待値を超えてチャレンジしがいがある、その技術的にもチャレンジしがいがあるし、客としてもあここ今まで、まあ、ぶっちゃけイノベーション起きてないなみたいなところの改善ポイントとか、山積みなんで、これはそら2、3週間にキャッチアップできるわけないやみたいな、見てたわみたいな、まあ、だからいい意味でちょっと苦労してるみたいな感じがありますね。まあでもなんか中途だし、今出戻りなんで、もう早立ち上がれやみたいな。誰に聞いてもそんなことないって言われて、勝手に感じて、ちょっとその辺は悩み苦し
い。まあ、やっていくことのスケールとか、そうですね、外から見える EC っていう枠よりも大きいかもしれないですね、技術的なチャレンジとか。
そうなんですよ。もう、めちゃめちゃあります、本当に。まあ、細かいところはまあ、ね、言えないですけど、
そうですね。
いろいろとそうなんですよ。やりがいありますよってことを、技術、特に技術系大好きな PM の人とかにはなんか
聞
か
れてるんで、そうですよね、
はい、ちゃんと伝えたいなとは思ったりしますけどね、
うんうんうんうん、そんな想像で働く面白さ、その技術的チャレンジだったりとか、技術得意な PM の方が面白いみたいなところあったりすると思うんですけど、
はいはいはい、
事業的な面白さとかで感じてるところとかありますか？
そうなんですよね、そうそう、だから今日全く一瞬も事業内容に触れないっていうのが大変申し訳ない、ね、結構いわゆる創造 FM とか多分そのこのね領域のイノベーション性であるとかっていうところがいっぱい語られてる中で、
うんうん、
そうちょっとその辺の話が強制してないで、まあそうですね、ドイツも私も、はい、思ったところは一応あるんで、その辺はお話できればなと思うんですけど、まあそうですね、なんだろうな、まあ、さっき言ったように、まあ、正直その外から見ると、まあ、言うて EC でしょみたいな、ところが、まあ、あるのかもしれないなとは思うんですけど、いや逆に考えてほしいんですけど、逆に考えて誰が別にそんなこと言ってるわけでもないんであれなんですけど、 EC だからアクセンサーマートンさんとかその他にもね、もうベースさんであるとか、もうめちゃめちゃ群雄割拠している 頃に EC を立ち上げるって普通のスタートアップだってやれないんですよ。やれなくて、
あ、はい、
だから全然固くないんですよね。もうチャレンジャーでしかないっていう。
そうです、
そうなんですよ。だからね、大企業がちょっとこう手堅いところにちょっと手広げたみたいな感じが全くなくて、
うん、
フルに頭の脳の汗かいてやらないと、
うん、
な
ん
かいかないっていう、うん、ところがやっぱり面白いですよと、
うん、
でそれがしかもやっぱりこの、いろんなリソースであったりとか、積み上げてきたいろんな資産とかがあるのか、はい、でなおかつ大企業病にならないっていうこの環境でやれるってもうメルカリしかないんですよ、はっきり言って。
あ、そうですね、あまりない環境です
ね。ちょっと言い切るといやうちはあるよとか多分あると思うんですけど、あえてちょっとこう言い切らせていただきます。ちょっとね演出としてっていうのがあります。でも本当に自分が少なくとも自分の狭いスコープというか見る範囲が狭い、ね、ところあって申し訳ないところあるかもしれないですけど、その中では本当いろいろ調べましたけど、この規模でこんなチャレンジングなことやれるのは本当メルカリしかないな、あ、メルカリというか東蔵しかないなと思って来たっていうのが、まあ、一つ面白いなと思うところですし、そうですね。で、まあ、もう一個だあとはすみません言うてまだ事業領域の話できてない気がしますけど、じゃその EC って言った時になんか、まあ、これもちょっとでもあんま煽りっぽくなるんで微妙なところはありますけどいやでもやっぱりUI UX ではまだチャレンジコムとか死ぬほどあるのの一方だとは正直やっぱり思っちゃいますよねと。いやいや、もう Amazon さんも楽もね、楽天もめちゃめちゃ工夫してるのはもう重々承知なんですけど、あ、それ思ったのがその想像メルカリショップスがやっぱり一つの売りにそのやっぱり農作の農業というかその特産品みたいなものを売っていると、
はい、
農家の方たちとかが、まあ、売ったりとかしてるみたいな話があって、うん、ちなみにそうですね、転職してる間に有給が長くあったんで、その間に、うん、福岡なんですけど福岡の方に帰って糸島とかの方に行ったりとかして、うん、それこそまあメルカリショップスの糸島の野菜とかすごい売られてるんですけど、まあ、そういうことをやってる方に直接会ったわけじゃないんですけど、その場に行って実際に糸島の野菜を作ってるリアルな店舗とか見たりとか、まあ、そういう中で、まあ、なんか説明しづらいんですけど世界観あるじゃないですか、そういう世界というかがやっぱ欲しいものとは全然違うわけじゃないですか、その人たちでも馴染む EC の UI UX って多分まだ世界中どこ探してもやっぱり解決できてないとしか思えなくて、で メルカリってのフリマってやっぱ正直その辺が一つ今までのそのねオークションとかと違ってそういう世界観にもあった、UX に提供できたっていうのが一つイノベーションポイントの一つだったのかなと思うんですけど、それはやっぱ EC でやっぱりやれるっていうのが、
そう
かに、はい、書いた時に肌感ですごい感じて、UX 上のチャレンジングポイントがめちゃくちゃあるなってい
う
ビジョンがすごい持ってたので、まあ、それ正直、いろんなその働く環境がいいなとか思った後の2段階目のめちゃくちゃ正直なこと言うと、はい、なんで改めてじゃあ事業内容はどうなのかって考えた時にいろいろ考える中でそういうのにたどり着いたってあるんですけど、でも本当にそうだなって思って、あ、これはやり事業内容的にもめちゃくちゃやりがいがあるし、 UIX の改善という意味でもリサーチャーとしてもめちゃめちゃやりがいがあるなと思った、
はい、あ、そうですね、
はい、ありますね、
メルカリで作り上げてきたフリマとしての体験、新しい体験っていうのを作ってきたように、メルカリショップスでも EC としての全く新しい体験みたいのをこう模索したりとか作っていけるところですね。
あ、もうめちゃめちゃあるの。だからもう本当に、ね、でなおかつその単純メルカリのフリマの UI UX をそのままやればいいってことでは多分まだないと思うので、はい、何か本当にいい誰も想像してないものをやっぱこう作り出すっていうところが、メルカリを超えていくみたいなところが、
はい、
あるのかなと思ってますね、想像は、
そうですね、
面白いなと思って、はい、聞きました。
はい、では宮下さんの今後の抱負、チャレンジしていきたいことに。
そうですね、
はい、
まあ割と今言ってしまった感は若干
そうですよね。
まあ改めてこう整理すると、まあなんか結局2つで、まあ一つはやっぱりそうですね、組織として、まあ今でも本当に想像っていうところに戻って、でも期待通りなんですけど、めちゃめちゃいいチームワークだし、人的安全性めちゃくちゃ高いし、なんかそれが慣れ合いとかじゃなくて、まあ、いかずやメルカリの元々あるマインドセットのゴーボールドに、まあ、ちょっと何か発言すると、いや、それってもっとこっちの方がゴーボールドにやれる、面白いアイディアなんじゃないみたいなのを必死に探り合うみたいな、単純に生ぬるくやってるんじゃなくて、お互い切磋琢磨するみたいなところっていうのは、ある組織だなと思います。で、 まあ、そこに、まあ、やっぱり自分の中ではまだやっぱあのもう一段階というかもう一段階二段階その自分の中ではそのエクサウジアスを経験してきた中で小チームの雰囲気みたいなのをここでどうやって実現するかみたいなところにチャレンジングポイントあるなと、まあ、これ多分みんな多分その少人数のこと、まあ、てか思ってることあって多分同じような思いしてる人たちがいて多分めちゃくちゃ難易度は高いんですよね、
うんうん、
でそれを、まあ、自分もあのチームメンバーの一人として、まあ、自分こそがなんかそこを成し遂げたいなっていうような、はい、その組織をあのいい感じにしていくみたいなところはやりたいなっていうのは一つありますと、
うんうん、
でもう一個がさっき言った最後の方に言ったその UIUX としてのチャレンジングですね、うん、この、イノベーションをちゃんと、EC としてのイノベーションを起こしてでもなんならこう世界中の EC がうちの UI 真似するとか、
うんうんうん、
いうレベルにまでいけたらめちゃめちゃ楽しいんじゃないかなと思ってたり
して、そうですね、はい、視野高く持ちながら新しい体験を作っていきたいですね。
ですよ、そこが、うんうん、チャレンジしたいことだなと思っております。
はい、ありがとうございます。たくさんお話しいただきまして、
はい、
感謝です。すいませんじゃないですよ。はい、ということで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ここまで聞いてくださったリスナーの皆様もありがとうございます。
ありがとうございます。
創造 FM ではご意見や感想を受け付けております。ハッシュタグ創造 FM で SNS などでご意見やご要望のつぶやきをお待ちしております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ということで第28回目をお送りしました。改めて皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは今日はこの辺で、さようなら。